1年ぶりぐらいですかね。
そうですね。
ちょうど白明さんのあの写真展昨年開催されたのが4月、3月後半から4月にかけてみたいな、
そのぐらいでしたね。あったか、うん、ちょっと暖かくなり始めたぐらい
でした。あ、そうでしたね。でそうだ、桜が
咲いてましたね、うん、
会期中には咲き始めてて会期中に満開になって
近くの川がちょうど満開な写真撮った記憶があります。
あ、そうですよね。そうだそうだ、いや1年ぶりですご無沙汰しております。
ご無沙汰です。
はい、初登場の正幸さんということで、
よろしくお願いします。
お願いします。
正幸です。
そうですね、最初なのでまずはカメラ遍歴、
そうです、ね、
自己紹介代わりのカメラ遍歴ということでお聞きしていこうかなと思ったんですけど、はいはい、始めたタイミングっていつぐらいなんですか？
そうですね、ちょうどうちの奥さんと付き合い始めてで、いや旅行行くのにカメラ欲しいなと思ったタイミングで、はいはい、うんうん、弟がこうソニーの QX1 あるけど買うかって聞かれて買ったのが最初だったんですよ。
弟さんから。
そうなんです。
またあれですよね、あのレンズしかないようなやつ。
ボディがスマホにしかつけれないボディで。
QX1 懐かしい。そう。
Bluetooth でスマホに飛ばす。
はいはいはい。これってあれでしたっけ？SD カードすらないん。
これは、マイクロ SD だけ入るタイプでした。一応フラッシュもついとるんですね。ここからフラッシュが上から出るタイプで、いやもうどこでも使えるよって言われて。
これスマホで操作、
う
ん、
そうですね、
撮影ボタンポチって
一応シャッターボタンもついてるんですけど、全部基本はスマホがモニターで、
はいはい、
後ろにスマホをこう挟めるのがついてて、で、うちはエクスペリアに挟んで撮ってました。
おで保存された写真はマイクロ SD
と、両方飛ばせたと
思います。あ、両方、
はい、
おなるほど、
すごいマニアックなカメラ、
ね、一回触らせてもらったことがあったような気がするな。
ファインダーなくてもいけると思ってたんですけど、うん、ちょっとファインダーやっぱりあった方が便利だなと
最初の1台目じゃないですよね。これ
そのすぐにその直後に6000ありますみたいな、6000もあの手放す人おるんでって言われてすぐ6000買ったんです
よ。ああ、うん、なるほど。あ、じゃあもう、
う
ん、あのもう E マウントで、
そうそう、うん、QX1 の時にあのキットズームと、
うんうん、
50の 1.8
買ったん
かな、はいはいはい、で、うん、6000で使えたんで、
うんうん、あ、
そうなんですよ。
はいはいはい。あ、そっか、 QX1 も APS-C。
そうです。
あ、すごいな。
あのサイズで APS-C は、うん、なかなか、いや今こそって感じしますけど、ま、
出してほしいですね。
なんか今の Bluetooth とか Wi-Fi ならもっとソフトも良くなっとるんで。
あ、そうですよね。
そうね、面白そうだな
って、ね、スマホのスペックも上がってるしね。
まあ今の ZV-1 とか、はい、Vlog 機がそれに近いんかなと思うんですけど。
あ、確かに、なるほど。
そうですね、
ソニーの NEX とかはもうちょっと前なんかな。
そうですね、うん、6000の、前の機種ですね。
そうですよね、あれもあのサイズ感も、
ね、あの当時なんかファインダー別付けとかいい、ね、あって面白いなと思いましたけど。
うーん、すげえな、やっぱ
もうスタートがマニアックなのマニアックしかいかないですね
今出てるカメラやっぱりあの回顧主義というかフィルムカメラライクなものが愛されて、でこの辺のソニーのなんか新しい形ってなかなか受け入れられ受け入れられてないのかな。 NEX とか好きな人とかいそうだけどな。
うちも最近もらった NEX あったりして、なんかまたあれでちょっと撮影会したいなとかちょっと思ってますけど。そうね、なんか10年早いっていうのが昔からソニーというか、
そうか、2017年ぐらい、うん、だからあと3年後ぐらいに出てくるとちょうどいいか
も、落ち着くかもしれない。なんかこう、あ、今こそみたいな感じになりそうですよね。
確かに QX はそうか、 なんかいきなり復刻とかしたら熱いですね。
熱いですね。見たいですよね。
そうですか。
昔のバイオのなんかパソコンにカメラついてるみたいな、あれを彷彿とさせるモデルちょっと出てほしいですよね。
なるほど。
そうですね。
そっか、ソニーはもうこの頃から新しいことやってて、なんか最近はちょっと王道感が出てきましたもんね。
なんかこうメジャーを勝ち取ったみたいなのがあるので、ちょっと、まあ、でもやっぱりこうさすがソニーとは個人的には思ってますけど。
さあ、ね、ソニー QX1 から α6000 と来ましたと。
そうですね、6000。そうですね、この年に結婚して、そうですね、で新婚旅行にその年の12月のちょうど年越しに行くってなったので、
うんうん、
6500も追加し、レンズも追加し、
うん、
こうアメリカでいっぱい撮りましたみたいな。
あ、なるほど。
そうなんです。
お
お、もうカメラ初めてピークがいきなりこう、うん、もういろんなピーク来ましたけど、もう結婚はするわ。
あ、なるほど。
アメリカ行くわみたいなで、うん、すごい写真撮りましたその年。
あの、あれサンフランシスコ
の。そうですね、グランドキャニオンに行くってなったので、そうですね、その空港がサンフランシスコからみたいな感じで、うん、そうなんですよ。でもこう年数経つと、うんうん、グランドキャニオンよりもサンフランシスコ良かったなみたいな。
お
なんかスナップのこう、うんうん、聖地みたいなとこでしたけど。
坂の町です
ね。坂あり、港ありみたいな。
へえ、6500っていうとね、APS-C の中でも当時の、
そうですね、エントリーじゃなく、そうですね、うん、意外とこうフラッグシップに近い、手ぶれ補正もついてみたいな。
そうですよね。あ、そうだ、僕もその頃α7-3 とか6400とか持ってたりして、
この後に6400がこの後
ですね。あ、この後か。そうですね。あ、そうか、
そうなんですよ。
でそうかそうか、
今もそうですね、結構 APS でもこの間一番新しいやつ借りましたけど、
うん、
手ぶれもすごくなって、
うん、一番新しいやつ、
そう6700
ですか。あ、もう持ってるんだ。
いや、借りたんですよ、ちょうど借りる機会あって、
はいはい、
でタムロンのレンズとつけたら手ぶれ補正すごくて、
うん、あ、そうすか。
いや、もうジンバルいらないなみたいな。
へ
ちょっと欲しくなりました。
電子手ぶれ補正とかも良くなってる。
なんかあのレンズ連動になったんで、すごくなりましたね。
あ、なるほどね。なんか僕使ってた頃、それこそ2017、18年ぐらい時って、やっぱアルファの手ぶれ補正はま、
ね、
まあ、まあ効くけど、この6000番台の手ぶれ補正、あ、そもそもなかったりしたんか、6400は。
そうですね。6400は AF 良くなったけど、うん、まだあの手ぶれついてないモデル
ですね。あ、そうですね。そうかそうか。
今のはすごいですね。
なるほど。
そうですね。そのあと9、アルファ9を売ってもらって、
すごい。
そうそう。いきなり、
これまだ2017年の話。
いや、これ2020年ぐらいかもしれないですね。
ちょっと
時経ってましたね。
うん、アルファ6000番台で3年ほどやった後に、
もうその時はもう APS でもやれるやろと思ってましたけど、
うん、
いや、今思えば9、はい、圧倒的に良かったです。
そりゃそうでしょう。
いや、こんなにすごいんかと思って、まだ今でも現役で全然いけますし、
うん、あ、ですよね。え、2000タッチパネルは、
タッチパネルはあります。
あ、あるんだ、もう初代から。
そうですね、で使ったことないですけど、
うん、
ほとんどもうあれですけど、でもこの時やっぱ秒間20コマシャッター切れるカメラってなくて、
うん、
まあ、今もっとすごいですけど。
あ、でまあそこはね、すごすぎますね。そっか、
20コマ AF 合い続けるカメラってあるんだと思いました。
この3年ぐらい経って、うん、アルファ9当時フラッグシップですよね、
うん、そうですね、もう9-2が出た、そアルファ1の入れ替えっていう話で知ってもらったんで、
ああ、はあ、
もうちょっと経ってますかね。
あ、なるほど、1もあったんだ、
1がそうちょうど出た時でしたね。1出てすでに 2年3年近く経とうとしてるんですからね。いやびっくりしますね。
そうか、ここでこのなんかアルファ7-3とかはもうあったわけじゃないですか。
そうですね。いや、
また譲ってくれる人がいたから、
まあ、たまたまその話もありましたけど、うん、周りがやっぱり7多くて、うん、特に R3 とか多かったですね。
使ってた使ってた。
そう、その中でやっぱり憧れの9に行きたいなと思う部分もありましたね。
すごい、なるほど。
なんかこう上にこうダイヤル2つついてるのに憧れてました左側にもついてますみたいな。
ダイヤルなんてね、
あんなのいるなと思ってましたけど、いやもう
ただあっただけいいですから、そうなんぼでもあってもいいですから。
そう、
そうですか。
そう、でもその時ちょうど富士にも興味あって、
はいはい、
いやもう絶対欲しいと思ってたんですけど、
うん、
たまたまフォトコンテストでもらったので、
え
受賞してマップカメラのフォトコンテストで、なんか何部門かある中の一つのグランプリで、
うんうん、
カメラ当たるってなって、
ほうほう、
もう最高に喜びました。
何が当たったんですか。
XT30 ですね。
めっちゃいいですね。
めちゃくちゃ良かったのでもその時こう富士は買うならこうT3 とかって思ってましたけど、 XT30 着てみたら、うん、質感もいいし、うんうん、レンズもいいし、いや富士最高と思って
ね、結局センサーとか一緒ですもんね。そうなんです、
センサー一緒、うん、連写だけでできないとかそのぐらいしか変わらんのであれば、
うん、
いやめちゃくちゃいいなと思いました
。
この時もう XT30 エテルナフィルムシミュレーションのエテルナとかも入ったモデルやったんで、おうおう結構重宝しましたね。
あれ、それはボディのみですか。
うん、レンズセットでした。
ああ、なるほど。いいですね。へえ、すご
い。まさかこうフォトコンテストでカメラ当たる人おるんやと思いました。
あんなそんな人本当にいるの。
いるんだと思って自分でびっくりしました。
それも2020年ぐらいの話。
それがそうですね。子供生まれて19年ぐらいですかね。
なるほど。じゃあそこで E マウントと X マウント
そうですね
になったと。
でその後カメラはフィルムをちょこちょこやってたんで、うん、まああんまりデジタル増やしてなかったんですけど、
うんうんうん、
23去年ですね、うんうん、去年ちょうどあの藤川さんの、
はい、
このなんですか中古展示品カメラ売りますみたいなのあって、それで X プロ3を超手に入れたんですね。
へえ、うん、なるほど。い
や、プロ3も憧れのカメラやったんで、いやもう
そうですね。
飛びつきました。
プロ3とかの今の 100V 系とか。100V
よね。そうです。この前に弟が X100 の、F を、
うんうん、
そのちょっと前に。買ってたんですけど、
はいはい、
中古で買ったんですけど、うん、いやちょっと羨ましいな。
ね、今価格高い。
高いです。びっくりします。
ね、F も高いもんね。
F も高いです。もう今もうなんですか、転売屋の格好の的になってますけど。
うん、そうですか。X プロ3もいいな。あれ、OVF 使ってます
？OVF あんまり使ったことないですけど。でもこうなんかせっかくついてるならと思って ね、使いたいですけど、なかなかうまく
うん
難しいですよね。
そうですよね。まあ 100V とかやっぱ使いたい理由の一つが OVF やってみたい。
ね、
でも前に僕X100F レンタルしてたことがあって、なんか当時はあんましっくりこなかったんですよね。でも今はフィルムもレンジファインダー好きになってきたんで、もう一回触ってみたいなと思うんですけど。
そう、なんかこうフィルムやりだすと割とこうレフ機というかこうレンジファインダーよりもこうセンターにはファインダーあるカメラってよく手に入れれるんですけど、レンジファインダーってなかなか難しい
ですよね。
ミノルタのシールとか、
うん、
こうすごい憧れてましたけど、
あ
石原さん持っとるの見て、はい、いやいいなとそうなんだ。
そう、あの当時 X100V 使ってて、うん、やっぱり素通しの窓で撮って、うん、で全く違う見てる絵と違う画像ができるじゃないですか。それが違和感持ったんですよね。まあそれはそういうもんなんだけど、
違和感に 違和感になるか面白さになるかって、うん、なかなかその時のこの自分の感じで変わりますよね。
うんうんうん、そう今もう一回触ってみたいな。
こうデジタルカメラ始めたのが割とこう近年なんで、うんうん、やっぱデジタルじゃないものっていうのにすごいこう難しさを感じてますので、ね、それがある意味で X Pro 3とか、うんうん、のどっちも味わえていいなと思うんですけど、う
ん、あれフィルムは何を使われてたんですか。
そうですね、弟が持ってた SRT101 ですか、ミノルタの。そうですね、うんうん、あれを最初試しに使ってみたんですけど、うん、で今そうですね、ヤシカフレックスとか、
お
さっきちょっと預かりもんでニコンの F3 預かったんですけど、
はいはいはい、
ちょっとそれを今買おうかなと。
おいいっすね。そ
う500の F4 とセットでどうですかという。
500の F4、
500? 単焦点を
重そう。
そう、それもセットで買ってくださいって言われた。
F マウントの古いニコンのオールドレンズの単焦点で望遠のやつめっちゃ重い。
重たいですよ。もうあのびっくりするほど重たいですよね。でもなんか
500の F4 はすごいな。スポーツ撮影とか。
そうです。もともとなんかもレース撮っとった人からちょっと買う人探してって言われて。
すごい。
すごいですね。鈴鹿とかで使っとった。
へ
ボディらしい。
なるほど。
今じゃフィルムで撮るなんて考えられませんけど。
本当ですね。
しかもマニュアルですしね、 AF じゃないんで。
本当だな。そうか。
うちの弟アルファ9のミノルタのアルファ9も持ってて、うん、たまに借りたりしますけど、
うんうんうん、
アルファ9ぶら両方ぶら下げてみたいな。
うんうんうんうん、
そうですね、あの、
なるほど。
そうですね、あとはもう細かくあのコンデジとかもそうですし、う
ん、まだ
そうですね、細かくはこういうなんかあのあんまりメインで使ってますって言えないようなうんうん、うん、フィルムカメラとかもありますけど、 そうね、あとはロモのスプロケットロケットとか、うん、あのスプロケット穴まで全部映せるやつとか、
フィルム
フィルムです
ね。なるほど。
そんなのも使ったりしますね。
ガジェット好きでもあるんですね。
そうですね。
あのもともとはその観光に行った時に撮りたいみたいな。
そうですね、どちらかというと写真として始めたのはここ最近ですけど、うん、こうなんですかね、もともとはバイクずっとやってたりとかで、メカ好き、もう工業高校でなのもあってメカ好きでもあるんですけど、うん、まあ、今どちらかというとメカよりも写真としての重要性を重きを置いてますけど、
うんうんうんうん、結構、
そうですね、
あのアウトプットというか、なんかどういう感じで、結構昔からされて、僕最近の活動しかちょっとあんまり分からないですけど、
どうですかね、ずっとこうどちらかというと絵描いたりとかは、小学生ぐらいの時って絵描いたりとか、うん、なんか焼き物習ったりとか、
うんうん、
でしてましたけど、なんかどちらかというと入力よりも出力が多いタイプというか、いろんなことを作ろうみたいなのが多くて、
うんうん、
その延長上にずっとあるかなという感じがしますけど、
うんうんうん、
なんか写真としてやるならやっぱり写真展やりたいなというのが一つの目的みたいなのがありますかね。
それもカメラ始めて最初の頃からそう思ってた。
そうですね、周りがやっぱりみんな写真部とか多くて、
うんうん、
写真展するということがやっぱり当たり前な環境で見て、そのなんかこう見てきたらこうやっぱりこう一つの活動として、
へえ、
そうだね。あとやっぱアナログがなんですかね、今やっぱりアナログがとっても価値があるな、うん、ということに思い出して、
そう、
ね、
ものという
ものとしてのなんか、うん、デジタル以外の出力っていうのすごく しといた方がいいなと、
うんうんうん、
フィルムもすごい値段上がったりとか、物なくなったりするなということに、こうここ3年ぐらいで思うことが多くて、
うんうんうん
う
ん、
そうなるとやっぱりこう今使ってる紙とかももしかしたらなくなる、うんっていうことって当たり前になるかもしれんなと思った時に、やっぱり 今できるアナログを経験しとくのは大きいなと思って、
うん、
そうなんですね。
なんかそのあれですか、展示したりとかっていうのは
そうです、ね、
どのタイミングぐらいからされてたんですか。
それが2018年ですかに、ちょっとそうです、金沢でお寺と金沢っていう、
はいはいはい、
あのお寺とアートの融合したイベントっていうのがあって、
うん、
たまたま知ってる人が出してて、
うん、
でそれを見に奥さんと見に行って、
うんうん、
いやちょっとこれ出したいなと思った年の次の年に、うん、ちょうど自分の同級生が、お寺の住職してて、でそのお寺も参加するってなったので、ほ
う
ほう、じゃあそこで出そうとなって、そのスワンプスイマーズっていうグループを始めたんですよ、
はいはい、スワンプスイマーズ、
そうそうそう、沼を泳ぐ人たちというもうカメラ沼にどっぷりハマった人たちをみんな呼ぼうと。
なるほど、すごいな、カメラ始めてもう1年で、
でそう、
へえ、
でそう、その時まだ写真展というものを理解してなくて、
うんうん、
どうやって印刷してどうやって展示したらいいかよく分からなくて、
うんうん、
やっぱカメラ歴長い人に教えてもらおうと思って、
うんうんうん、
ちょっとその人たち声かけて始めたんですけど、
うんうん、
その人たちもみんなあんまり詳しくなくて、
うん、
もう手探りで、
うんうんうん、
最初もう木枠に両面テープ貼ってみたいな写真貼ったりしたらもう写真歪んで大変なことになったりとかいろんな失敗をして、そんな感じでそのテラトンっていうのにどっぷり、
うんうんうん、すごい。2018年初参加、
う
ん、
そうです
ね、その後は毎年みたいな、
そうですね、その後毎年で実行委員も参加しつつ、そうで2020年だけ、コロナで
あの
中止になった以外はずっと出てますね、
はいはい、うん、なるほど、
そうですね、初年度が、そうですね、あの普通の写真貼って出す感じでしたけど、
うん、
2年目があの灯籠、
はいはい、
光る灯籠みたいな行灯みたいなのを作って、うん、あの季節ごとの写真貼って展示、和紙プリントみたいなやつでしたね。
なるほど、
ね、2021年が鶏卵紙プリントアナログな
です、ね、うん、すげえなだってカメラ始めて数年ですもんねでもいろんな表現方法を
ちょ
っと実際試して、それやっぱ形として残しておきたいっていう
思
い
から、そう、なんかこうやっぱりお寺で参加した時にこう本当のアートしてる人たち、
うん、
なんかこう美術、月光芸とか美術のこの本当のプロの人たち周りにこうたくさんいて、
うんうんうん、
自分そこに全然ジャンルとして今までいなかったのに、
うん、
なんかそう刺激を受けすぎて、
うん、
普通のことできんなという、うんそうなんですよ、なんか写真ってやっぱりこう平面としての表現の中でなんかもっとこういろんなことできるかなと思って挑戦しずっとしてるっていう感じですよね。
なるほど。
あとはリプレイリプライってちょっとグループ変えて、
はい、
楽曲と、
はい、
そのなんか好きな曲をイメージした写真みたいな組み合わせとかやったりしましたね。
なんか、スワンプスイマーズから
リプレイ、ね、リプライっていうグループに変えたんですね、
はいはいはい、
22年に変えまして、
うん、
まあ、別にスワンプスイマーズなくしたわけではないんですけど、
うん、
メンバー変わったので一新したりして、
うん、
であとはに去年ですね、
うん、
去年はテーマがお寺と毎年テーマが決まってるんですけど、
はい、
去年地獄っていうテーマで、いや地獄って写真でどう表現するんだってなった時に、うん、まあ、去年ちょっと AI 生成みたいなの流行ったので、ちょっとその AI と写真組み合わせて、
うんうんうん、
まあ、写真家としての地獄が来るかみたいな、
あ
なんかそういう表現でしたい。それ3人でしたけど、
ほうほうほうほうほう、うわー、
そうですね、
なるほど、ちょっと見てみたい。
そうですね、あとはそうですね、まあ、ちょっとアルファ会っていうグループも参加したりして、そこでは写真工作か工作するのが
写真の、あ、なんか前回も偉い DIY してましたね。
前回はそうです、前回は黄色いあの撮影ボックスみたいなの作ってましたけど、毎年工作をする会になってます。
すごいそう、その辺も得意なんですね、
う
ん、DIY。
そうですね、まあ、もうずっとものづくりばっかりしてきたので、やっぱ自分らの特色はやっぱものづくり人とも作ったことないもの作ろうみたいな。
うーん
これお寺ともそういう意味ではそういう感じだったんですよね。このお寺で展示するとこの壁にレールがなかったりフックがなかったりってなった時にこうどうやって展示しようっていうのが一つのこうスタートみたいな。
あ、なるほどギャラリーじゃないから、
ギャラリーじゃないんでライトもなければみたいな。
あ、そっかそっか、
そうですよ、
確かに。
そこでこうお寺とうまくこう融合しつつ、
うん
写真を見せつつってなるとやっぱいろんなことを作るしかなくて、
あ
そこからですね。
なるほど、
そうなんですよ。
そうですか。あのさっきの XT30 もらったなんかコンテストで受賞されたっていう話もありましたけど、なんか他にもいろいろ受賞されてますよね。
そうですね、あとはそうです、最初に初めて受賞したのが金沢市の、緑あふれる金沢フォトコンテストですね。これ湯枠の氷室事故見のすごい大雪の中の写真で初めてグランプリと、
うんうん、緑あふれるコンテストで雪の写真
そうですねなんか四季とかいろんなこの金沢でこの食のなんですかね、緑木とか、うん、そういうなんかあの自然を題材にしたコンテストで、
なるほど、すげえ、2018年ですよ、カメラ初めて
最初の次の年ですね、
次の年でグランプリ受賞してるじゃないですか。
そうですね、なんかたまたま運よく、
なんてこ
と。ちょうどこのコンテストにの、うん、あの受賞式が子供生まれた1週間後ぐらいで、
なんと
そこからもう子供生まれたんでもう子供写真ばっかり
でしたけど、あ、ね、そういう印象があります。
割と周りから子供写真の人みたいなイメージあるんですけど、割とこう
風景もいけるぜって、
風景も最初は風景ですよみたいな
、
そうですね、
すご
い。現代美術展とかも出してますけど、現代美術展は基本風景だ、風景、まあイベント、お寺とかそんなとこが多いですけど出したりしてますね。
なるほど。
また細かくなんかパロマのコンテストとかで、
うん、パロマ
ここの、そうですね、パロマのあのガスのパロマのコンテストで、
はいはいはい、
東京の駅に飾られますってなったんですけど見に行けずそんなのもありました。
へえ、そうですね、そうですか。まあ、ちょっと正幸さん あのプロフィールへのリンクは概要欄に貼っておきますのでその他にもいっぱい受賞されています。受賞すげえ。
なんかコンテストすごいこういろんな商品当たったりするので、なんか自分の活動費のためにみたいなところもあるんですけど。
なるほど。
そうね、
結構なんかテーマありきで撮って出すのか、それとも日頃撮ってる中でテーマに合いそうなやつを出すのか。
そうです、どっちもありますね、うん、もう常に自分の中で写真って365日撮るものって一つ決めてるんですよ、うんうん、だからこのフォルダが毎日あの空きがなく全部埋まるっていうのを一つのなんか自分の中で課してる課題があるんですけど、まあ、その中で毎日写真撮ってるとこう、あ、これに出せそうだなみたいなのを常に考えて撮ってますね。一応やっぱいざ何かあった時に、あの時撮っとけばなっていうの嫌なので、
うん、なるほど
そうですね、なんか写真展も年2回とかやると常に撮ってないと出すものないな
だからそのまあずっとカメラを持ち歩くのもそうだしで撮る時ももうアウトプット前提で受賞とか、まあ受賞するために撮ってるわけじゃないけどまあその作品として世に出すために撮ってるみたいな。
そうですね、こう今こうちょうど毎月のテーマで写真出したりしますけどね、うん、それこそ事後カメラのやつもそうですけど、うんうんうん、 やっぱいつもいつも撮ってないと、
うん、僕それ言いましたよね。すごい当てましたね。朝育さんはいつも撮ってるからこそこれがパッて出せるんだろうなみたいな。
もう数ですね、なんかこう、うん、やっぱ有名な写真家の人たちって本当に数撮ってるなと思うと、やっぱりその中でこうテーマを例えばなんか川とかテーマ決めたらやっぱあの川もこの川も出てきますよとか、でなんか影とかも常に撮ってるとこうストックいっぱいあるんで、逆にまとめれるなとかって思うとやっぱり数かなと思います。
なるほど。
そういう意味では白目さんとかすごい数撮っとるやろ
う
なと。
そうですね。いやすごい、あの受賞の流れで、うん、あの一個写真を共有事前にしていただいてた、この写真の説明をしてもらっていいですか。
あ、そうですね、これあの野の市の図書館で、うん、ちょっと娘連れてあの遊びに行った時、うんうん、ちょうどなんかこう座って一人で本読む時があったんで、うん、ものすごい周りに人いなくて、うんうん、絵になるなと思って、うんうん、これもコンテストであの入賞した作品なんですけど、
めちゃめちゃいいですね。
この時すごいカマキリ好きで、
おあ
カマキリ、そうそう、カマキリの絵本を一人で読んでて、なんかまた椅子もおしゃれで、
あいいですね。これそんなあれなんですよね、あの撮るぞっていう感じはない感じがしますね。
なんかかっつりそのためにって言ったわけじゃなく、うん、あ今やみたいな感じで撮ったんですけど、
うんうん、あなんかなんとなく正幸さんのお子さん撮られてる写真で、例えばピースしてる写真とかって少なそう。
やっぱりこう年齢とともにすごいポーズ決めるようにやっぱなってきて、うん、そうでもなんかこう周りに頼まれ写真撮って頼まれて撮る人たちはなんか自然なのを撮ってほしいなとかって言われること多いんですけど、うんうん、なんかでもピースもある意味成長の証かなと思ってそれはそれとして面白くないと思って自分は撮ってるんですけ ど、うん、
なるほど。
ピースしたりとか、ね、変顔したりとかってやっぱりこうある程度大きくなってくると、うん、みんな通る道というか、うんうんうん、昔は割と子供目線の低い目の写真とかを意識して撮ってましたけど、なんかこう逆にこうちょっと目線高い大人の親の目線の写真も必要だなと思って、うん、
なるほど。
なんかそういうのも最近撮るように増えてきました、
ね、めっちゃいい話。確かに
そう、なんか自分が見てた風景と子供が見てた風景どっちもいりますよね。
あうわめっちゃいい話。そうですわ、僕もあなんか自分が昔撮った子供の写真手つないで歩いてる時に GR でパシャって親の目線高さから撮った写真とかすげえ印象に残ってるのがあって、ね、誰に見せる写真じゃないんだけどその写真が今バーって蘇りましたね。
やっぱりそこ大事ですよね。なんか娘生まれた瞬間の写真撮ったんですよ。もうあの奥さんと立ち会い、その奥さんもなんか痛くて、うん、もううなってる中横でカメラ持って構えてましたけど、もう生まれてもううちの娘がこう奥さんのお腹の上にポンとこう置、うん、かれて泣いてる瞬間を撮ったんですよ。もうその瞬間こうもう、まあ、いろんな血ついたりで人に見せれる写真ではないんですけど、うん、もうこの写真超えれないかもと、一生超えるかもと思った写真を撮った時にやっぱこうでもそれを超える写真撮らなきゃっていうのを思いましたよね。
うわーすごいすごいいい話だ。
子供写真ってもう大人になる時間って限られてるんで、うん、もういつか終わるなと思ったらやっぱりこう一生懸命たくさん撮るしかないなと思う。
なるほど。
そんなことをいつも思いながら、
う
ん、
ちょっとこの写真サムネイルにしていいですか。
ぜひ。
ありがとうございます。そうですか。お寺後のなんか、はい、もう秋に開催なんですよね。
そうですね、9月、今年は9月の21日かなに、うん、から土曜日から、次の29日日曜日ですね。
ほうほうほう。
今年ちょっとお寺と毎年前期後期あるんですけど、今年ちょっとお寺さん少なくて、
うんうん、
でもお寺さんも割とその年でなんかこうあのお寺の行事があったりして参加できなくなったりもあって、まあ、今年地震の影響もあったりもあって、
はいはいはい、
今年少なくなったので会期を まとめてやりましょうという形で、
うんうん、
8日間1週間の、ね、近くあります。
なるほど。
今年テーマが、夢かうつつかと。
ほう
まさに
お題夢の写真
です、ね、まさにそんな感じですけどぴったしだな
すごいシンクロしたライドさんが言ってたやつですね。
なんかこうテーマ見た時にもうぴったしと。いやぜひこれは一号カメラ、
はい、
アナログでついにこのデジタルじゃない写真展をみたいなちょっと思いがありました。ちょっと
そういうなんかグループ参加みたいなのが
そうですね。グループ参加もできて自分もずっとグループ参加してきてるんですけど、
ああそっかそっか
そうですね。
そっかいつもチーム組んで参加してたわけなんですもんね。
うちにあのそれ白目さんの写真展でもあのお貸しした額がいっぱい、うん、あるんですよ。あれ、はいはい、うちで今あのお預かりしてる額で、
うんうん、
あの20個ぐらいありますか。A4 とかもあるあの使えるのあるんで、E0 も10本以上ありますし、もうあの写真さえ印刷すればいつでもできますみたいな。
外堀を埋められた。
いつもこう毎月好評の見つつ、うん、いやみんないい写真だなと。
本当ですよね。
本当なんかこう。これあのいいプリントで見たいよねっていうのはありますね、うん、
でもありますプリントしてみたら全然印象違うだろうなっていう、うん、
本当にプリントね、プリントとかフォトブックとかを並べるだけでも、
うんうん、
あの絶対いいだろうなと思う。
そうですよね。大きくプリントされたの見てみたいとか思った写真の名前もありますね。
なんかこうなかなかフィルムで撮ったものもでこうインクジェットで印刷してとかも、うん、あんまりしないともったいないなと思いますよね、
う
ん、
あそうですね。プリンターも持ちですか。
プリンターもそうですね、うん、うち今あのキヤノンの
あキヤノン、
プロテンス使ってます。
そうですか。僕去年エプソンを買いましたけど、うん、
エプソンもいいですよね、
うん、
今もう本当にいいプリンターびっくりするほどいく出てきます。
あそうですよね。プリントする頻写真はいっぱい撮られてってプリントする頻度ってどんなもんなんですか。
どうですか写真展するってなると、うん、結構出しますね。
あ
お寺後で出す時もグループの写真みんなうちでプリントしたりしますけど、そうです年間どうですかね、まあ、イベン写真展2回分とその他コンテストとか、あとうちあのなんですか撮影の依頼あると、
はい、
七五三とかで撮るとサービスで1枚プリントを差し上げてて、なんかなかなかみんなこう写真館とかで印刷しないとプリントってならないんで、うんうん、プリントも A4 まで A3 までですか A3 までで1枚あのプレゼントしてますみたいな。
A3
まで、まあ、みんな A3 でかすぎるんで A4 でとかってなるんですけど、
そっかそっかそっか A3 の方がお得って思っちゃうけど、そう
そうA3 だと部屋に飾れませんっていう人は結構いるんで、あ、まあ、A3 までで、うん、あの1枚差し上げてます。
いいですね。
なんでよくそういう感じでプリント結構してます、
ね。インク代がバカにならん感じがしますけど。
びっくりします。もうプリンター代よりもインク代の
方がそうですよ、ね、
3回2回転ぐらいしますから、
ね。ああ。なるほど。
そうですね。
そうか。じゃあこのお寺だともう実行委員
なんですもんね。そうですね。実行委員なんで一応あのグッズ班で。あの自分はグッズ班担当なんでグッズ作ったりしてますけど、
ほうほうほうほう。なんかお寺アートのサイトには、うん、あの説明会開催とか、
ね、
ボランティアスタッフ募集この辺も
そうです、ね、
あのこのラジオで告知力ないですけど、
そうです、説明会っていうのを毎年してまして、うん、ちょっとコロナ禍はできてなかったんですけど、うん、まあ、今年はちゃんとあのリアルで日やってるかな。あ、そうです。4月の14日に、うんうん、ひょうたん町の、うん、総禅寺さんで、4時から、
ほうほう、
あの説明会あります、
うんうんうん、
オンラインでも見れます。
あ、なるほど、
はい、ちょっとあの明星小学校の、
うんうん、
まあ、すぐ横のお寺さんで、
そうですか。もうなんか出展したいなと思ってるクリエイターさんたち、うん、作家さんたちが来る説明会、うん、
そうですね、 皆さん毎年出てても、うん、説明会行こうっていう人もいますし、なんか説明会準備会とかなんかこう会があったりとか、うんうん、あのこの後に準備会っていうあの参加申し込んだ人の、会もまた別にあるんですけど、
うんうんうんうん、なるほど、うん、そうですか。じゃあこのそう、お寺と金沢2024のこの、はい、募集の
ページの申し込みが、ここに書いてあります5月の9日までに、専用ホームで申し込んでいただけると、
うんうん、
申し込んでから考えてもいいっていう感じもします
ね。あ、なるほど、はい、こちらのアナウンスされてるページのリンクも概要欄に載せておきたいと思います、はいはい、いちごカメラでもちょっと何ができるか、はい、いちごカメラってグループなようでグループじゃない
なんか企画としてなんかこうぜひこうそういう意味ではこうお寺と会期中に公開収録とか
いいんですかそんなこと、
そういうことも可能ですんで、
誰が来るんだろう
あとなんかこうフィルムを例えば見る鑑賞会とかいろんなことできるかなと思うんですよね。
そう、なんか結構さっき正樹さんもおっしゃってたけど結構皆さんガチ作品じゃないですか
そうです、ね、
作家さんたちの
結構ガチな人ともうこういう展示初めてなんですっていう学生とかも結構多いですね。 あとはなんか知ってたけどなんか出す立場じゃなかったけど初めて出してみますみたいな人は割といますね、
うん、あ、そうですか。
自分もずっとこのスワンプスイマーズやる中で、うん、自分がその最初初めてで写真展やったので、うん、もういつも毎年初めての人、
うん、
写真展っていうものをしたことない人を一人入れようみたいな企画で一応の自分の裏テーマとして決めてて、
なるほど。
だからね、ぜひそういう方でも参加できたらな
と。なんか賑やかし担当みたいな感じでも
なんかこうフォトブックをそこでみんなで 、うん、あの見たりする会とかでもなんか企画して中で一緒にやってもいいかなと思うんですけど、
なるほど、うん、
ちょっとアナログじゃないと、うん、この現場でみんなで会わないとできないことみたいなの
を、うんうん、確かに
そう写真展の中でするとすごくこう、
うんうん、
写真してない人も興味持ってもらえるかなとも思います。
あ、いいですね。あ、そりゃいいですね
なんかガチのアートな人たちの中で写真もアートですよって言える、うん、のって結構大事かなと思います、うんうん、
確かに。なるほど。いやー、すごい。今何分、40分超えて濃い全部面白かった。
ちょっと過去テーマこう今回用意してきたんですけど、うん、はい、すごい複雑な、なんかこんなテーマでよくやったなっていうテーマ多いんですよね、お寺アートって。第1回はテーマなしだったんですけど、
はい、お寺アートが2010
年からですね。で、この2回目が天と地と音とすごくないです
か。どうせ中年っていう。
そうですね。こう20、13年この光と影と発電機って、これあの震災の年かな。で、そのなんかすごく発電機が必要だったりでそういうテーマになったらしいんですけど、いや、すごいテーマだなと思って。
震災が2011年だから。
そうですね。その後に復活した、うん、そうですね。この復興の
うん、
とかであったりとか、四宿とかもすごいですけど、
四宿地名ですか、
地名なんですかね。なんかあとはそうですね、自分初めて見たのは怪なることっていう、
怪なること
ですね、はい、これ妖怪とかの怪でしたけど、うん、そうですね。でこう出そうと思った年が破壊と創造っていうテーマで、これ写真には厳しいなとその時は思ってて、
あ、それでさっきの AI、
うん、そう AI はこの
地獄なんです
けど、
あ、そうかそうか、地獄か、そうか、
そのそうです、初めての年が、18年生きとし生けるもの、
はあはあ、
これ写真やなと思って出したんですね。
ほうほうほう。
で次の年が春夏秋冬、これも写真最高なとなって、その後コロナでお休みで、その分2021年に芸術の一撃
一撃
いや、これ本当に悩みましたけど、ここで鶏卵スプリント初めて出して、そうですね、22年癖っていうテーマもなかなかでしたけど、これはあの自分提案のテーマでしたけど、
あ、テーマはやっぱり実行委員で、
そう決めるんですけど、これ20年のこのお休みの年が癖やったんですよ。でも癖もやっぱりやりたいねってなって22年に復活したテーマなんです、うん、 で23年地獄と。
ほうほうほう
地獄、これはみんなが言う地獄のテーマでした本当に。これが AI で作品作ったやつでしたね。
はいはいはい、
まあ、今年はまた夢か幻、あのうつつかという感じで、すごく写真向きなテーマかなと思います。
写真向きなような感じはしますが、
そうですね、
今の夢の写真も相当むずいですもんね。
なんかテーマあるとなんかすごい頭使いますよね。やっぱ作品お手洗いの中でもやっぱあの出てくると全然テーマと関係ない人ももちろんおるんですよ。でもの、まあ、その自分の中で解釈してなんか咀嚼して出てきたものみたいな中ですごく複雑に理解して出すみたいな形としては、あのどんなテーマでも、まあ、ある意味ものはいいよみたいなところはあるというか。
なるほど、そうですか。
なんかこうアート展って、やっぱりこうなかなか写真の人出せないって思ってる人は多くて、ぜひそういうなんかあんまりやっぱり全過去自分が知ってる中でも写真で出した人って本当に少ないですよね。年にうち以外で一組いればいい方ぐらいの。
ああ、そうですか。
そうですね。
あ、なるほど。僕も一回前の事務所の時、駅前にあった時は近くのお寺でやってたんで行ったことあったんですよね。
ここもすぐ東山、あの寺町上がったら
ありますから。ああ、こっちでもやってるんですか。寺町
の方で。そこの長久寺さんとか、あと今年はないですけど妙法寺さんとか、今年は光徳寺さんってあの泉野の方の寺町の近くですけ ど、
なるほど、
あるんで結構歩いていけるぐらいの、
ね、
あ、上昇寺さんも近いですね。あの忍者寺のすぐ横ぐらいですけど、
はいはい、
結構あります。
じゃあ興味持たれた方はこの4月14日16時からの説明会をぜひ見てみて、
お越しください。
オンラインでも見れると
見れます。
アーカイブは残ります。
残ります。
お、はい、はい、
過去のお寺とのものとかもホームページに出てますので、
あ、そうですか、
ぜひ見ていただけると、この作品あったなとかもちょびっと見れますので、
はい、では、せっかく来ていただいたので、ちょっと今後定期的に来ていただいて、
ぜひお願いします。
いちごカメラの毎週配信にご協力ください。
お願いします。
はい、何か言い残したことはないですか。
そうですね、次また来ておしゃべりします。
なんか今日聞いた話でまたいろいろ、じゃあデータ管理どうしてんだとか、なんかいろいろあります。
そうですね、それ本当にあの自分の中の課題でなので、なんか皆さんどうしてるのかとか、ちょっとアンケートとか取って聞いてみたいですよね。
なるほど。
そう、
はい、じゃあまたその辺は次回じっくりと、
はい、
ということで正幸さんありがとうございました。
ありがとうございました。